ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、本日は8月30日、8月の第5金曜日ですね。5週目というのは広報幅崎の健康口コミいい話ですよね。では幅崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では加古さん、突然ですが化学物質過敏症のことはご存知ですね。
あ、はい、このコーナーでも時々登場しますね。日常生活の中で特定の化学物質に触れると症状が出る。で、症状が出ても周囲に理解してもらえないって話、よく聞きますね。
はい、そうなんです。実際に発症した方からは、はっきりとした症状は出ているのに、周りの人からはなんで具合が悪いのとか、気のせいじゃないのなんて、なかなか理解してもらえないと聞いています。化学物質過敏症とは、神経に影響するほどの大量の化学物質、あるいは低い濃度でも長期にわたり体に触れてしまう化学物質、それらにより自律神経失調症やアレルギー症状に似た反応が出ると考えられています。しかし、まだまだわからないことが多く、発症に至るメカニズムは解明されていません。
そうなんですか。自律神経失調症やアレルギー症状に似ていても、メカニズムは分かっていないのですね。いや、それは辛いですね。
はい、一旦発症すると、たとえ微量であっても化学物質に再び触れることで、体がその物質に過敏な反応を示すようになり、ものすごく体調不良になります。重症化すると、仕事や家事ができないほど、日常生活もままならない状態になってしまいます。しかし、最初から化学物質がダメだったというわけではなく、匂いなどの成分に触れるうちに、ある瞬間から突然、今まで使っていたものに対して反応するようになります。スーパーに行くと気持ちが悪くなるので買い物ができない、100円ショップやドラッグストア、ホームセンターに行けない、インクの匂いが気持ち悪くて読書ができないなど、今まで当たり前にできていたことができなくなるのです。さらに厄介なのは、どんなに気をつけていても匂いが原因の害、香りの害ですね、口害を防げないってことです。
気をつけていても香りの害、口害を防げないって、それってどういうことですか。
はい、口害を防げない厄介な理由の前に、ちょっと住宅の話をしますね。大井建設の家には、健康を害するものを排除するという基本的な考えがあります。そうですね、社長。
はい、その通りです。
はい、シックハウス症候群を発症させない、アトピーや喘息の症状が改善するなど、健康と安全を重視した家を作っています。おそらく皆さんがご存知なのは、住宅資材に使われるホルムアルデヒドなど、毒性が強い物質に反応するシックハウス症候群ですよね。シックハウス症候群は、住宅環境から原因物質を排除することで改善します。例えば、接着剤を大量に使う、ビニールクロスや合板フローリングをやめることで、シックハウスの症状が楽になったという声を聞きます。国が安全基準を定めた F4 スターというね、マークついてますよね。この資材であっても、症状が出ている人にとっては安心できるものではありません。ビニールクロスや接着剤のメーカーさんに意見をしているわけではないんですが、住宅を作る会社として、国が安全だと認めた材料であっても、実際に体調不良で苦しんでいる人がいることを理解しなければならないと私は考えます。
はい、
さて、住宅資材と同じように、化学物質から作られる柔軟剤や芳香剤について、この柔軟剤や芳香剤などに含まれる香料はちょっと厄介です。住宅におけるシックハウス症候群のように、ビニールクロスを 100% 無垢の漆喰にすればいい、 合板フローリングを無垢の床材にすればいいというような解決法ではないことは分かりますね。柔軟剤と芳香剤には様々な匂いがあります。匂いを出す物質は合成され膨大な数に上るため、なかなか原因物質を特定できないそうです。そして周囲の人が使っている匂いも問題になっています。同じ学校、同じ職場、家庭内で化学物質過敏症の人は周囲の匂いで倒れそうになるほど苦しみます。頭痛、倦怠感、興奮、めまい、不安、筋肉痛、咳、鼻水、耳鳴り、呼吸困難、下痢、便秘、目がチカチカする、不整脈、アトピー性皮膚炎、ジンマシンなど数え切れないほどの体調不良です。実はアメリカでは1990年代からすでに社会問題化していました。当時の日本ではあまり知られていませんでしたが、2000年以降化学物質の解釈が拡大し、最近では主に香料を中心とした匂いですね、香りに対する過敏症状のことを別名香害、香りの害と呼ぶようになりました。
アメリカでは30年以上前から社会問題になっていたんですね。へえ、なんだか健康意識の高い長寿の国日本だと思っていたのに、海外の国々より健康意識が低いように思えてきました。それでは今後化学物質過敏症に対してどんなふうに考えたらいいんでしょうか。
はい、難しいことかもしれませんが、自分にとっては快適な匂いでも他人は不快に感じることがあるかもしれないということ。香りの感じ方は個人差が大きいため、もしかすると匂いに苦しんでいる人がいるかもしれないと想像すること。苦しんでいる人が近くにいたらどうしたら改善するか耳を傾けること。そして公共の場や児童が集まる場では香料、香りの製品ですね、過度な使用をしない、あるいは香料製品を使用しないのが望ましいこともあるということをご理解いただけると嬉しいです。
そうなんですね。自分が経験したことがない体調不良だからといって気のせいだと決めつけずに、理解しようとすること、寄り添うことが本当に大切なんですね。特に香料が強いものは要注意ですね。公共の場や児童が集まるところで過度な使用をしないってことも大切ですね。
はい、その通りです。花粉症が一般的に知られるようになったように、そのうちに化学物質過敏症も多くの人に理解してもらえるのかもしれません。いずれも症状がないに越したことはありませんが、花粉にしても化学物質にしてもゼロにはできないですから、どうやって健康で安全に暮らしていくか、これからも考えていきたいと思います。
はい、浜崎さん、貴重なお話、本日の健康口コミいい話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここからは浜崎さんにもう一つの情報をいただきたいと思います。浜崎さん、セミナー情報お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は本物の住宅セミナーのご紹介です。日時は9月8日日曜日の14時から16時まで、場所は島田駅近くのポポロです。今まで家づくりのお話以外にダニ、カビ、綿ぼこりの怖さをお伝えするなど、毎回違ったテーマでお話をしてきましたが、9月はちょっと違います。なんとゲスト講師をお招きします。
はい、
はい、いつもより社長がお話しする時間は少し短くなりますが、ゲストコーナーを設けることでちょっとまた新しい話を聞ける今回のセミナーです。
はい、
初ゲストはファイナンシャルプランナーの伊藤久幸さんです。伊藤さんは1987年生まれの37歳、富士市出身で今は富士宮市に住んでいらっしゃいます。保険会社50社1000種類以上の取り扱いをするファイナンシャルプランナーとしてマネーセミナーの講師もしていらっしゃいます。またお金の小学校という書籍の監修もしていらっしゃいます。そして0歳のお子様を子育て中のイクメンです。
はい、本も出されている方なんですね。
そうなんです。
そして子育て世代真っ只中の方なんですね。
そうなんです。本当にまだまだ今年に入ってから生まれたのでね、まだ0歳
です。おー、そうなんですか。
はい、それこそ、まあ、他の、ね、建築会社さんのセミナー講師としてもご活躍中なんですが、今回大井建設はお金の相談っていうね、ファイナンシャルプランナーという面ではなくて、伊藤さんの違う一面とコラボしたいと考えております、
うん、
というのも伊藤さんは ISD 個性心理学インストラクターや子育てインストラクター、予防医学士、がんファイナンスアドバイザーなど様々な資格を取得していらっしゃいます。
うん、そんなにたくさん資格を持ってらっしゃるんですね。
はい、
本当にいろんな分野ですよね。
う
ん、
そうです。はっきり言って健康オタクです。
あ、そうなんですか。
ね、社長と一緒、
社長と気が合いますね。
はい、あの加古さん、伊藤さんね、がんファイナンスアドバイザーって資格を、ね、はい、お持ちになってます。
うんうん、
さっき羽ばさきの方から、はい、化学物質過敏症の話ありましたよね。うんうん、化学物質とか、
はい、
それから食べ物に入れる食品添加物とかありますよね。うん、
はい、
あれね、食品添加物のこの品、品という字ね、
はい、
これ書いて、それで日本ってこれをね、山のように使ってるんですよ、いっぱい。
うん、
ね、この品の下に山を入れてですね、
はい、
でこんなてんこ盛りの山のような食品添加物や化学物質、うん、これを我々はいつも口に入れたり匂いとして嗅いだりして、うん、ほんと病気になるわけですよ。
あらららら。
そうするとですね、うん、これに病気の病だれをかけてあげるとどういう字になりますか。
はあ、恐ろしや。がん、死神山でがんができちゃうんですね。ですよ。
だからね、うん、今日本人って2人に1人ががんにかかる、
う
ん、そして3人に1人がね、がんで亡くなる、うん、そんな国は世界で日本しかないんですね。うん、まあ、だからこそ生まれたこんな資格じゃないかななんて思えてきますよね。
がんファイナンスアドバイザーというね、仕事ができてしまうということは、まあ、そういうことを教えていただきたいんですけれども、なんと品という字が使われる食品添加物とか、
はい、
まあ、いろいろなものが使われている、体に良くないものが使われている、そして病気になりやすくなってしまうのではないかと思われる、それががんという字にちょうどなってしまうというのびっくりですね。
本当にそういう国だということがわかりますね。それで伊藤さんとはですね、はい、今度のセミナーで、
はい、
そんな話もね、セミナーの中でしたいというふうに思っています。
はい、大変興味深いし、また教えていただきたい話いっぱい出てきそうですね。時間はどのくらいなんですか。
まず最初、伊藤さんのお話で30分、伊藤さんと社長の健康オタク対談で20分、残りは大井建設の住宅について、この3本立てでお届けします。
はい、たっぷり充実のセミナーですね。ありがとうございます。
その伊藤さん、今回は ISD 個性心理学で考える家づくり講座というテーマでお話ししてくださいます。
はい、
面白いと思いませんか。
うん、
詳しくは大井建設のホームページや Facebook、Instagram、LINE 公式アカウントでご紹介します。お楽しみに。
はい、ありがとうございます。羽ばさきさんからとっておきセミナー情報をご紹介いただきました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。